千葉文化放送。
はい、どうもどうも、千葉文化放送のひろしです。水泳の A4 だと背泳ぎが一番好きなひろしでもあります。今日はですね、久しぶりに映画を見てきたんですけれども、はい、泳げませんというタイトルの邦画ですね。綾瀬はるかと長谷川博己でいいのかな、ひろみじゃないですよね、のダブル主演ということになるんでしょうか。主人公は、長谷川博己の方で、水に対してトラウマを持っているんですが、そのトラウマを綾瀬はるかが、スイミングクラブのインストラクターをやっているので、まあその綾瀬はるかとの出会いによって克服するっていうような話なんだなと思って行ったんですけども、まあ、もう一ひねりあって、水に対するトラウマ、っていうのはあるんだけども、実際に物語の中で解決されるのは、そのトラウマが原因で負ってしまったより大きなトラウマを、綾瀬はるかによって、綾瀬はるかとの、まあ、その特訓っていうんですかね、によって乗り越えるっていう、そんな話なんですね。綾瀬はるかとくっついたりするとか、そういうことはあんまりないので、思ったのとちょっと違うなっていうふうに思いました。まあそうなってほしかったっていうわけでは別にないんですけども。主人公は水が苦手で、奥さんとの会話の中で、まあ冗談半分なのかもしれないんですけども、コップの中に入った氷入りの水でさえ怖いみたいな、そんな話をしていて、だから息子を海に連れて行くこともできない、まあプールにも行けないっていう、そんな話をしていて、まあそこから物語は5年後、に飛ぶんですけども。で、5年後にはもう離婚もしてしまっていて、子供の姿もなくてっていうような様子なんですけども、で、そこで、決意してスイミングスクールに通うことにしたと。で、そのスイミングスクールっていうのが綾瀬はるかがインストラクターをやってるんですけども、で、綾瀬はるかはインストラクター、まあはインストラクターなんですけども、雇われのインストラクターなのか、それとも経営者なのかっていうのがなんかピンとこないんですよね。雇われにしてはなんか好き勝手やりすぎてるように見えるし、経営者にしてはどうもそういう雰囲気がないっていう、なんかふわっとしている実在感がないんですよね。で、主人公が負った、まあ、より大きなトラウマっていうのは、まあ、水難事故によって息子を失ってしまったっていうことなんです。まあ、その、海にも、まあ、プールにも連れて行けないっていう話をさっきしましたけども、まあ、それで、海にもプールにも行かないけども、川が近くにある、宿泊施設に夏休みに出かけて、で、そこで川で息子を失ったっていうことがあるんですけども、で、まあ主人公はそのことが完全にトラウマになっていて、で、一層水が怖くなってるんですかね。理髪店で髪の毛を洗うのですら力が入ってしまって、美容師に押さえつけられながら頭を洗われるっていう、そんな描写になっていて、そこまで水が怖いとなると、まずそのプールに、綾瀬はるかのいるプールに行って、まず泳げない人っていうのは、水を恐れないようにするために顔を水につけるっていうところからやるんだと思うんですけども、それができないわけなんですよね。で、まあさっきの理髪店で頭を洗うところですら怖いっていうのからしたら当然だと思うんですけど、でもそこまで水が怖い人って日常生活を送れないですよね。だって顔を洗えないし、風呂も入れないし、なんなら水洗トイレも流せないんじゃないですか。まあ蓋閉めて流しちゃえばいいのかもしれないけども、っていう時点で、大丈夫かなこの映画。なんかすごく、こう、嘘くさいんだけどもって、思って見ていて。で、そのプールに、綾瀬はるかと、長谷川博己 だけではなくて、日中ですね、昼間から通ってるんで、その時間にそういうスクールにいるのは、まあ年寄りなわけですよ。おばさんが何人かいるんですけども、まあそれがコメディリリーフ的な演出で、まあいわゆるこう名誘惑なのかな、僕名前知ってる人一人もいないんですけど、まあなんとなく見たことあるなみたいな顔のおばあちゃんたちがいて、で、それで、まあおばちゃんらしいやりとりをしてるんですけども、そのやりとりが非常に、まあ嘘くさいというか、安いドラマっぽいというか、そういう感じで見ていて嫌になりましたね。10分ぐらいかな。10分、20分ぐらいの時点で、ああ、もう本当帰りたいなって思ってしまっていて、これが配信だったりとかで、自宅で見ていたら完全に止めてますね。そう考えると、まあ、映画館に行ったっていうのは良かったのかな。まあ、せっかく、ね、最後まで話を見られたっていう意味では良かったんだと思うんですけども、まあ、いい映画を見たなって思ってるわけじゃないですよ。前も言ってしまいますが。何の話でしたっけ？まあ、そのトラウマを乗り越えると、で、トラウマはそういう、息子を失ってしまったっていうことがあったと。で、その、まあ、なんで、プールに、まあ、通うようになったかっていうと、まあ、新しい出会いがあって、まあ、シングルマザーですね。シングルマザーの、まあ、新しい恋人ができたっていう段階なのかな。で、それで、まあ、子供がいてと。で、まあ、うまくいってるので、まあ、もしその新しい家族になったとしたらば、まあ、その子供を、まあ、助けられるようにっていうか、まあ、そのトラウマを乗り越えないことには、そういう新しい、まあ、連れ子を自分の子供として迎え入れるっていうのはできないっていう、そういう気持ちがあったっぽいんですね。まあ、理屈としてはわかるとこです。で、それでプールに行くんだけど、まあ、いろいろうまくいかなくて、まあ、そう簡単に解消できるトラウマではないですよね。で、まあ、一進一退、二歩進んで三歩下がるだと戻りすぎてしまうんで、まあ三歩進んで二歩下がるみたいな感じで、ちょっとずつ話が進んでいくんですけども、まあ子供を失ってしまうっていう描写は、やっぱりその、同じように子供を持つ身になってしまうと非常に辛いので、なるべく勘弁してほしいなって思うのと、まあそういう部分でこう自分と重なって見える部分があったりとか、あとその、新しく、まあ恋人になったというか、まあ恋仲になったシングルマザーの住んでる家っていうのが、まあまあまあリアルで、その辺もちょっと実体験に照らしてまあまあリアルな感じだったので、おー、わかるな、みたいな風に思って、親近感というのかな、まあその、リアリティをこう感じる部分がある一方で、その肝心のですね、その彼が立ち直る上で非常に重要な役割を果たす、スイミングクラブ、綾瀬はるか周りなんですけども、ここがですね、どうも、良くないと思ったんですね。さっき言ったように、その、まあ、にぎやかしのおばちゃん連中っていうのも非常に良くないんですけども、まあ、漫画的表現といえばいいんだろうけども、そういうテンプレでいいのかな？今更それなんか面白いみたいな風にも思うんですけども、まあ、それを差し置いても、綾瀬はるかがどうも嘘くさいんですよね。まあ、こんな人いる？っていう風に、思わされてしまうと。まあ、その主人公が、水が怖くて、で、まあ、一方、その陸地では、まあ、大学教授をしてるんですけども、まあ、人角の人物としてやってるっていう人物なんですけども、一方で、綾瀬はるかは、まあ、水泳に非常に、強い、まあ、こだわりというか、まあ、信頼感を持っているインストラクターとして、そのスイミングクラブでは、まあ自信満々の存在なんだけども、これが一方外に出ると、まあかつて交通事故に遭ったっていうことから、こう、車が非常に怖いっていうですね、まあこれもちょっと日常生活どう考えても営めないレベルのトラウマなんじゃないかって思うような、まあ演技をしてみせるわけなんですけども、まあそういう対比的なキャラクターなんですよね。水の中では、しっかりしてるけども、ひとたび陸に上がると、まあトラウマで苦しんでるっていう、そういうキャラクターなんですけども、まあ、その辺の、そのトラウマ別にいらなかったんじゃないかなっていうふうにも思いますし、まあ、その、まあ、いるのかな、そのキャラクターとしては。まあ、そういう、まあ、陸 肉ではこう日常生活を送るにもなかなか困るような人であるがゆえに、その強い自分でいられる、プールの中では非常に、まあ、主人公を引っ張る存在であると同時に、その水泳の力っていうものを、まあ、強く信じているんですけども、まあ、それも自分がその陸に上がると、そのトラウマによって、まあ、うまく生きていくことができないので、海にいる、海じゃないですね、その水の中にいるときだけは、強い自分であるみたいな、なんかその、プール、水にすがってるっていうことなんですかね。うん、まあ、そういうわけで非常に、アンバランスなキャラクターで、まあ、なんで、まあ、その、すがってるっていう部分があるからこそ、主人公を立ち直らせるっていうことになんかすごく、コミットするんですね。関わろうとするんですよね。まあ、単なる一利用者に対して、そこまで執着するかなって思うような、まあ、サポート具合なんですよね。まあ、何回か無断欠勤っていうか、無断欠席したとしても、まあ、あるじゃないですか。ね、習い事に合わなくて人が来なくなっちゃうことなんて。それを、ね、何度電話しても繋がらないからって言って、営業時間外に電話してきたりとか、そんな人いるかなって思いますよね。まあ、綾瀬はるかということで許せるっていう人はいるかもしれないけど、まあ、普通に怖いですよね。そのされたら、なんでそこまで執着してるのかなって思いますよ。まあ、ということで、その、主人公が立ち直る重要な、なんですかね、その期間、主人公を立ち直らせる期間としての、そのスイミングスクール周りがあまりにも、こう、嘘くさくて、そうするとこの話自体がないだろうっていうふうに思ってしまうんですよね。まあ、その、主人公自身のトラウマをこう、まあ、水泳によって乗り越えるっていうこと自体は、その話の、まあ、構造としてはわかるので、まあ、原作とかあったら多分そっちはそこそこいけるんじゃないかなって思ったんですけど、まあ、実際原作は小説なのかな？あるみたいですね。それがどういう風に、まあ、どんな風な味付けになってるのかっていうのはちょっと興味があるところですね。多分こんなバランスじゃないと思うんですけども、で、なんでこんなことになってるのかなって思うと、これは、綾瀬はるかを、こう、アイドルと見立ててみると、その、まあ、アイドル映画であるっていうふうに見ると、その、水着姿の綾瀬はるかが、まあ、大活躍かどうかはさておいて、まあ、画面にいっぱい映るっていう意味では、綾瀬はるかが見たい人にとっては嬉しい絵だったと思うんですよね。なので、まあ、綾瀬はるか好きが見たらば全然違って見えるのかもしれませんけども、まあ、僕と同じ世代だったりとか、もうちょっと若い人とかだと、吉永小百合が出てくる映画っていうのが、まあ、主演を張る映画っていうのが毎年あって、ああ、吉永小百合が好きな人っていうのはまだいて、そして吉永小百合が出てるだけで満足するんだな、みたいに思って、こう、やや呆れた視線を向けたりとかするじゃないですか。僕はその綾瀬はるか属性がゼロなので、そういう風に見えますね。で、それで、まあそんな映画だったなって思うわけなんですけども、あとまあなんか演出自体もちょっとへんてこなバランスだなと思っていて、その、ライフですね。ライフっていう映画、ライフびっくりマークって、なんだっけな。ベン・スティラー主演の虹を見た男でしたっけの、リメイクになる何年前かな ?5、6年ぐらい前の映画だったかなと思うんですけども、あれなんかもその現実と、ね、主人公の妄想がシームレスになるっていうそういう演出をしている映画だったんですけども、この「はい、泳げません」の中でも、妄想がこう現実として、シームレスに描かれる部分があるんですけども、ライフの場合だと、あ、これは妄想だったんだなっていうふうにちゃんと切り替えられるんですけども、これだと、その後現実の話に戻ってるんだけども、その妄想部分の描写が現実の中に残っているので、これは本当にあったこととしては明らかに描いていないんだけども、でも本当にあったこととして映像は見せているので、そこが、一体これ何なのっていうふうになっちゃったりとかしちゃうんですよね。 なんかそこが頑張って見せようとしてるのかもしれないけども、全然うまくいってないよっていうようなところも、ちょっと気になる部分でしたね。うん、まあ単純に下手なのかなって思っちゃいましたね。まあそんな感じで、綾瀬はるかが好きな人は見に行ったら満足するかもしれませんね、ということでした。はい、それではまた、さようなら。